今日の聖書の日課は全部油を注ぐということが共通しています。旧約書はイスラエルの一番最初の王様サウルに祭司のサムエルが油を注ぐという話です。そして使徒書はパウロが私たちに神様が私たちに油を注いでくださっているということですし、そして福音書はナルドの香油をイエスの足に注いだというマリアの話ですね。イエスに香油を注いだという物語は四つの福音書に全部共通して出ているわけですが、よく見るとそれぞれに全部違うんですね。マルコによる福音書が一番古いっていうふうに言われてますが、マルコとマタイによる福音書は似ていて、その起こった場所は、このハンセン病人のシモンという人の家での出来事だった。ヨハネによる福音書は、イエス様が愛しておられたマルタ、マリア、ラザロの兄弟の家ですね。新教大学聖書の特徴ですが、中見出しがついているその次のところに括弧して、今日のところだったらマタ26:6、それからマコ14と出てますね。これは並行記事って言います。ルカが出てないわけですが、これは厳密に仕分けてるんですね。ルカによる福音書は7章に出てるわけですけれども、ファリサイ派のシモンという人の家で、イエスに油を注いだのは罪ある女だったということですね。ですから、マタイ、マルコ、ヨハネは、死の葬りの備えをするというテーマなんですが、ルカの方は罪を多く許されるっていう、そういうテーマになっています。ですから、福音書をよく比べて読んでみると、それぞれに言おうとしていることが違うということがわかるわけですし、そして、これだけ4つの福音書が全部取り上げているということは、かなり確かな伝承があった。このに近い出来事があったんだけれども、それぞれの福音書の著者が自分の言いたいことをこの物語に乗せて主張しているというふうに考えていいと思うんですね。ナルドの香油っていうのは、もともと、まあこれ大変貴重な香油のようですね。ユダが300デナリオンで売ったらって言ってますから、1デナリオンっていうのは、当時の成人労働者の1日の賃金。ですから300日分の賃金っていうことになりますから、まあ、ざっと今1万円と考えても300万円ですね。ですから大変高価なものだったということがわかるわけですが、このナルドっていうのはサンスクリット語のナラダっていう言葉からしてる。サンスクリット語っていうふうに言うと、当然、仏教の起こり、インドですね。インドのヒマラヤとかネパールの高い山の地域に生えるオミナエシ科の植物なんだそうです。それで葉っぱが大きくて、あんまり背は高くならないらしいんですけれども、その根に近い茎のところに大変いい香りがするものが入っていて、そしてそれをアラバスターっていうふうに呼ばれる石膏の一種の瓶の中に詰めて売られてたんですね。そういうふうにしとかないと全部匂いがなくなってしまう。で、使うときにはその瓶を割って使うっていうね、そういう超高級品だったわけですが、これを、例えばソロモンはよく使っていたみたいなことが書かれてるわけですね。しかし、この超高級な香油を、このマリアがイエスの足に注いだ。これも、さっき共通してるのがマタイとマルコだって言いましたが、マタイとマルコは頭に降り注いだって書いてあります。つまり、その当時の習慣としては、とっても大事なお客さんを迎えた時の儀式として、そのお客様の頭に香油を降り注ぐ。あなたは私にとってとっても大事なお客様ですっていう、そういう印、儀式なんだそうですね。それに、この、普通は、オリーブオイルから取った 油を使うわけですが、この何度の香油っていうのはもうとびっきり上等だったということですね。ですからこれを使ったということはとびっきり大事なお客だったということを意味しているわけですが、この旧約の時代からこの油を注ぐっていう儀式には二種類の意味があったんですね。一つはいわゆる油を注がれたものっていう、これはマシアかメシアという意味ですね。そして三種類の人がいます。王、祭司、預言者。これは神に代わった役割をする人たちのことですね。この人たちがその職に就くときになされる儀式が油を注ぐっていう儀式で、もう一つは葬りの備えをするっていう、これは今もカトリック教会では周遊霊、死が近づいたときにその人の頭に司祭が油を塗るっていうね、そういう儀式が続いております。プロテスタントではこれがなくなってしまいましたけれども、これは聖書の伝統に基づいているわけです。今日のイエス様の足にこのマリアが油を注いだっていうふうに書いてある。これはだから頭でなくて足にっていうのは、マリアがさらに一層謙遜だったという謙遜な姿勢を示したということがここに表されているわけですね。そしてそれを会計をやっているユダが、なんというもったいないことをするんだっていう言い方をした。で、このヨハネによる福音書は四つの福音書のうちで一番最後に書かれ、多分90年ぐらいだろうというふうに言われているですから、そうするとイエスを直接裏切ったユダっていうのはその一世紀の教会ではもう徹底した悪者になってたんですね。で、ヨハネによる福音書ではもう徹頭徹尾ユダが悪く言われています。だからもうユダのおかげでイエス様が死んだんだぐらいにみんなが受け取っていたようですが、このヨハネによる福音書ではそういうことを十分伺わせる、何でも悪いものはユダっていうね、そういう感じで書いてるわけですが、しかしイエスはこのマリアの行為を私の葬りの備えをしてくれたんだ、だからそのままにしておきなさい。で、貧しい人はいつでもいるけども、私はいつでもいるわけじゃないっていうふうにおっしゃったということは、このその日その時 TPO と言いますね、その時その時にどうするかっていうこと、それで今ここに主イエスがおられる時にその主に向かってどうするのかっていうのが問われている。だから貧しい人に施しをすることよりも主に対してする方がいいんだと、そういうふうなことではなくて、ここに一度しか会えない主がおられる時にあなたはどうするのかっていう、そういう意味ですね。その時にかけがえのない香油をイエスに注いだっていう、これがすごい大事だったんだということを、だからイエス様がとても嬉しく思った、つまり弟子たちには全然ピンときてなかった十字架の死の覚悟をした時に、このマリアが密かにそういうことを察知して、そしてそっとその備えをした、それがだからイエス様をどんなに慰めたかっていうね、そのことを忍ばせる出来事なんですが、しかし、今日のパウロの言葉ですね、コリントの信徒への手紙の2の1章の21節に、私たちとあなた方をキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神ですというふうに書いてある。つまり私たちも同じように油を注がれているっていう、油を注がれたものっていうのはメシアのことです。だから私たちも一人一人がメシアの扱いを受けてますよ。つまり神様からはわしに代わって頼むぞっていう、そういう意味 それが油を注がれたものっていうことの意味ですね。だから私たちも一人一人神様に代わって人々に仕えるっていう、そういう役割が与えられてるということと、そしてもう一つは、もうお前にとって死っていうことは問題じゃないよ、大丈夫だよっていうことを死の備えとして油を注いでいてくださるということが、もう一つの大事な大事な意味であるわけですね。よく引用いたしますけれども、29歳で亡くなった八木重吉っていう人が病床の中で、特に彼は29歳で亡くなるわけですが、その前の年、1926年にこういう詩を書いてるんですね。キリストっていう題をつけて、彼は手を挙げ一つの帳を掲げてくれる。これ挙げてくれるって読んだ方がいいんでしょうか。私は安心して生きさえすればいいのだという詩ですね。彼は手を挙げ一つの帳を掲げてくれる。つまり帳っていうのは幕です。自分の前を遮るものですね。それをキリストが前に立って開けてて、そして待ってる。さあ大丈夫だよっていうね。だから安心して行けばいいのだ。これがこの重吉のもう死を覚悟した時の歌なんですね。そしてさらにもう一つこういう詩も書いているんです。キリストが私を救ってくださる。今死んでも天国に行ける。私は与えなくして救われたのだ。私のすべての人を無条件で許そう。彼は別の時にですね、無条件で人を許そうという気持ちが湧かない、そこが自分の罪深いところだっていう、そういう歌を歌っている時もあるわけですが、キリストが今ここにおられる、そしてキリストが私を救ってくださってる。だから今死んでももうキリストがいるから天国大丈夫なんだ。しかも与えなくして救われたんだ。そしたら何をつべこべ言う必要があるか。私もすべての人を無条件で許そう。誰はダメっていうことじゃなくて、神が許してくださってるから許そうっていう、そういう境地になれるいう、これが素晴らしいところだったんじゃないでしょうか。今日私たちは伝統のただ中、主が私たちのために十字架に使われるっていう時に、その一つの大事な大事な意味が、私たちはもう命のすべてをキリストが取っていってくださる。だから何にも心配いらないぞ、大丈夫だぞっていうふうに言ってくださってるんだ。そのことを確認したいというふうに思いました。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御一人子イエスキリストを通して私たちに油を注いでくださり、あなたの代理人としてくださるとともに、死を乗り越えて永遠の命に入れていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。八木重吉が今召されても大丈夫、すべての人を無条件で許そうという気持ちになっているように、私たちにも今キリストが本当にそばにいてくださって、そして私たちを強めていてくださることをしっかり確かめさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。